このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
黒崎と夜行と
T 斎藤と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、はい、
始まっていきますが、
はい、はい、
斎藤さん、あれ、はい、話があるんですよね。
お、あ、いや、
ヤコさんが悪い顔斎藤さん攻めるの好きですから。
いや、あの、オープニングトーク
サニバ新店舗になってちょっと気になってたのが、
はい、
あの、音楽がいつもあの、うん、
それ今言う？
あの、
BGM
なんか無料のやつ、なんか、
そうそう、
なんとかラック的に問題のない。
そうですね。
そう、もうあれがずっとエンドレスでかかってて、
はい、
あの、平さんの音楽に対する情熱の冷め具合を、ひしひしと。
あの、聞きたい人はなんかヘッドホンとかで、聞かせてあげるんで。
あの、かつては、
はい、
あの、音楽と英会話のカフェ、サンディバードだったのが、
当初ね、当初。
っていうのをなんか、ひしひしと、ボードゲーム愛に、移行していく様を。
それか、あの、斎藤さんが毎月、ジャスホニャララさんに、
お金を払
う。そうそうそう、お布施していただければ、もう、サニーバードでは。
いや、僕はそんなシステムのことよくわかりません。
よろしいですか？本当にそれだったんです？話したかったやつ。
あ、いや、なんか、うん、いや、なんか普通がいいかな。
まあまあまあ。
じゃあ、僕のやりたいことやっていいですか？
はい。
はい。せっかく斎藤さんに今日来ていただいたんで。
はい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。
確かに。
お元気でしたか？
はい。夏バテ寸前です。
元気じゃねえ。
息子さんと海に行ったみたい
です。そうですけど、もう、こっちは前日、あの、3時頃まで、コンテナやってて。
あ、コンテナどうでした？おしゃべり、これやらないとみんな始められないよね。まあね、僕ら、平さん、夜行さん、僕もね、以前、はい、ボードゲーマーに100問質問っていう、あの、テーブルゲームズインザワールドさんに載ってるあれを、
はい
はい、はい、せっかく斉藤さん来ていただいてるんでね、斉藤さんファンが気になると思うので、はい、100回質問いきますよ。
はい、お願いします。
はい、じゃあもう早速いきますよ。
はい。
91、ボードゲームにハマった、過去ボードゲーマーになったのはいつ頃ですか？
2011年頃からです。
92、ハマるきっかけになったゲームは何ですか？
ゴキブリポーカーです。
93、どのようなタイプのゲームが好きですか？
陣取りとかのマップがあるゲームが割と好みです。
94、よくゲームをする場所はどこですか？
サニバです。
95、どれくらいの頻度でゲームをしていますか？
週1ぐらいですかね。
96、現在よく遊んでいるゲーム仲間は何人くらいいますか？
たくさんっていうか、サニバに来る人と、不特定多数にやり合ってるんで、よくわかんないです。
97、ゲームはいくつくらい持ってますか？
拡張含めると500個から600個ぐらいです。
98、どれくらいのプレイ時間のゲームを好みますか？
60分から90分ぐらいですかね。
99、オールタイムマイベストゲームは何ですか？
エルグランデ、チグリス・ユーフラテス、レーベンヘルツ、9番、上記の時代、イスタンブール。
ベストとは9点、これまで、回数を一番多くプレイしたゲームは何ですか？
麻雀です。
91、好きなゲームデザイナーは誰ですか？
ランドルフ、クラマー、クニチア、フェルト、ワレス、ドーン。
ワレス、ドーンって響きですね。92、嫌いな過去、自分に合わないと思うゲームデザイナーはいますか？
重い方のローゼンベルグ。でも軽い方のローゼンベルグは結構好きです。
93、好きなゲームメーカー、ブランドはありますか？
アレア、スーパーミープル、ニューゲームズオーダー、メビウス。
94、異性とボードゲームをすることはありますか？
はい。
95、子供とボードゲームをすることはありますか？
はい。
96、お年寄りとボードゲームをすることはありますか？
はい。
97、子供の頃どんなゲームを遊んでいましたか？
ダイヤモンドゲームとか、モノポリー、ポケットパンチシリーズ、アスレチックランドゲーム、ティルト、ハムレット、シャトルゲーム、将棋、野球盤、トランプ、大金民、ナポレオン、などなど。
98、麻雀は遊びますか？
はい。
919、モノポリーは好きですか？
はい。
920、カタンの開拓者は好きですか？
はい。
921、カルカソンヌは好きですか？
はい。
922、ドミニオンは好きですか？
はい。
923、拡張セットを加えて遊ぶのは好きですか？
はい。
924、伝統ゲームやアブストラクトゲームは好きですか？
はい。
925、BSW や iPhone、iPad アプリでボードゲームを遊びますか？
はい。
926、テレビゲーム機や携帯ゲーム機でボードゲーム以外のゲームを遊びますか？
No。
927、ウォーゲームを遊びますか？
リトル。
928、TRPG は遊びますか？
No。
929、トレーディングカードゲームは遊びますか？
はい。
930、デッキ構築ゲーム、ドミニオンクローンは遊びますか？
いいえ。
931、得意なゲームはありますか？
強いて言えば麻雀ですかね。
932、このゲーム合わないと思ったゲームはありましたか？
ワードバスケットとか、ザンとか、狂気山脈とか。ですかね。
全部言ってくださいよ。
933、食わず嫌いだったけど遊んでみたら意外といけたというゲームはありますか？
宝石のきらめきとかハーフパイントヒーローズとか今めっちゃ好きなんですけど、最初にやった時はあんまピンとこなかったですね。クワルトとか、あとさっき一番やったって言ってた麻雀も、実は最初3ヶ月とか半年ぐらいは、なんでこんなのみんなめっちゃやりたがるんだろうとか結構思ってました。
934、忘れられないコンポーネントのゲームはありますか？
スーパーミープル社から出してる新版ティカル、メキシカ、それからタルバデラックス、などなど。
はい。935、今入手しづらいゲームで欲しいものはありますか？
蒸気の時代拡張マップのゾンビアポカリプス。
936、所有ゲームの中で最も笑いの取れる一品は何ですか？
ガスアウトとかゴキブリキッチンとか、ドキドキワクワク、相性チェックゲームなどですね。
937、自分が死んだ時お金に入れてほしいゲームは何ですか？
エルグランデとかギプフシリーズとかは割と入れてもらうと嬉しいかなと。で、うんちしたのダーレとかはあんまり入れてほしくない
です。938、国産でおすすめのゲームは何ですか？
リトルタウンビルダーズとか、ガーデンゲームズさんの皇帝なき帝国、アムステルダルの運河、それからグラバーですかね。
939、これこそ日本語版を出してほしいというゲームはありますか？
クニツヤのエルドラド日本語版、あとデイズオブワンダーのメモワール44っていう、まあちょっと前のやつなんですけど、こういうのとか出してほしいです。
940、これこそ再販してほしいという同人ゲームはありますか？
おかずブランドさんのトレインズ。
941、よく見ているボードゲーム関連サイトはどこですか？いくつでも。
ボードゲームギーク、それからサイコロテーブルなどです。
942、購入の参考にしているゲーム紹介サイトはどこですか？いくつでも。
ボードゲームメモ、ギークなどなど。
943、書籍、雑誌でこれは役に立ったというものはありますか？
小野拓也さん著、ドイツゲームでしょう。
944、月平均するといくらくらいゲームを買っていますか？
大体1、2万ぐらいだと思うんですけど、今月はなんかめっちゃ買ってる気がします。
945、主にどこでゲームを買っていますか？
駿河屋とか日米アマゾンです。
946、ゲームを買うときに決め手となるものは何ですか？
やっぱコンポーネントですかね。往年の名作のデラックスエディションとか出るとめっちゃ弱いです。
947、新作と聞くと思わず手が出そうになる方ですか？
出そうになるけどぐっと我慢割とします。
948、購入の時ゲーム賞の受賞歴を重視しますか？
割としてます。
949、国内で好きなボードゲームショップはどこですか？
ダッチオークションみたいな駿河屋です。
950、ショップを選ぶ時に決め手となるものは何ですか？
値段、送料、それからレア物在庫があるとかですかね。
951、メビウス頒布会に入っていますか？
入ってません。
952、海外から個人輸入したことがありますか？
あります。
953、これがゲームになったら絶対買うのにというものはありますか？実際の出来事、小説、漫画、アニメなど。
黒沢明の七人の侍、ボードゲーム。
954、買ったけど未プレイのゲームはどれくらいありますか？
山のようにあります。
955、ネットオークションの取引で困ったことはありますか？
特にないですかね。
956、プレイしたゲームの記録はどうしていますか？
つけてません。
957、否定的な感想を言ったり書いたりする方ですか？
はい。だけど、同人ゲームにはノーです。
958、ゲーム中によく心がけていることや心情はありますか？
自分が悔しいときは相手は多分楽しんでるに違いない。
959、ボードゲームにおけるジンクスはありますか？
イスタンブールで賭博のマス、茶屋のマスですかね。それに やたら行ってるときは大体負けます。
960、あなたは勝敗にどれくらいこだわりますか？
全力でこだわります。
961、ゲーム中にはどんな会話をしますか？
君今日は何色のパンツ履いてるんですか？
捕まった方がいいですね。
聞いたことないけど。
962、ゲーム中につい言ってしまう癖はありますか？
このゲームどうやって負けるのか教えてほしいな。
963、同じゲームを繰り返しプレイする方ですか？
はい。
964、他のプレイヤーにこれはやめてほしいと思うことはありますか？
陣取り系のゲームとかで、いきなり真横につけて来られたりするのはやめてほしい。
965、遅刻はどれくらい許されると思いますか？
4秒ぐらいまでですか
ね。966、ゲームが終わる前にもうトップを取れないことが確定したらどうしますか？
2位を目指します。
967、遊ぶゲームはどうやって選んでますか？
集まった顔ぶれを見て、ですかね。
968、インストで定石を教えることやゲーム中に助言することについてどう思いますか？
あらかじめ知っておいた方がいい、知っておいた方が楽しめるような内容だったら、やっぱ共有しておいた方がいいんじゃないかと思います。
969、インストで工夫していることはありますか？
できるだけ短時間。
970、ゲーム中の飲食はどこまで OK だと思いますか？
カニとかはちょっとやめといた方がいいかな。
971、ゲーム終了後の感想戦はどれくらいしますか？
やっぱ感想戦が盛り上がるというのは良いセッションだった証だと思うので、まあ、好きなだけやったらいいかなと思います。
972、既存のゲームのルールを改良してみようと思うことはありますか？
そうですね、ディクシットの得点とかなんとなく気に食わなくて変えたりしてます。
973、自分でゲームデザインをしたことはありますか？
はい。
974、攻略法をいろいろ考えたくなる方ですか？
はい。
975、ゲーム開始終了後にはどんな話をしますか？
君今日は何色の光役？
976、長時間ゲームといえば何時間以上だと思いますか？
1.5 時間以上ですかね。
977、便利だと思う小道具はありますか？
ラミーキューブタイマーとか、対局時計。
978、ゲームの収納に困った時何か対策をしていますか？
棚の隙間をできるだけなくすように積み方を変えます。
979、オープンのゲームサークルには参加しますか？
はい。
980、ゲームサークルのメリットは何だと思いますか？
ゲームを一緒にしてくれる相手が見つかる。
981、ゲームサークルの問題点は何だと思いますか？
いろんな人がいる。
982、ゲームサークルで気をつけていることはありますか？
礼儀正しく。
983、ゲームサークルで嫌な思いをしたことはありますか？
自分が全然興味がないやつをなんかやる流れになったりするときですかね。
984、自らゲームサークルを立てようと思ったことはありますか？
遥か昔にね、ちょっとやりました。
985、すごいな、偉いなと思えるプレイヤーや関係者はいますか？
ここにいる皆さんとか、あと、今、いなくなってしまったけど、某クソゲーを久保田氏とか。
いなくなってはいない。986、ボードゲーマーには変な人が多いと思いますか？
はい。
987、エッセン国際ゲーム祭など海外のボードゲームイベントに行きたいと思いますか？
行ってみたいです。
988、浅草のゲームマーケットに行ったことはありますか？
No。
989、ボードゲームが好きだということを進んで普段ゲームをしない人に言う方ですか？
行ってます。
990、あなたの家族はあなたがボードゲームをすることをどう思われていますか？
あまりよくは思われてません。
991、普段ゲームをしない人にゲームを勧めることがありますか？
いいえ。
992、ゲームをあまりやってない人に対してどんなゲームを出しますか？
基本はあんま出さないんですけど、まあ、強いてそういう場になったら、ギガミックのゴブレットとか、クワルト、コリドール、その辺でしょうか。
はい。993、ボードゲームをプレゼントで送ったことがありますか？
つい先日、とあるカフェに片身のなど。
994、ボードゲーム以外の趣味は何ですか？
武道とか意外と好きなんですよ。うん、それから街歩き、かっこ飲み歩き、あと写真、映画、スタートレックなどなんですかね。
995、ボードゲームという趣味をやってきて嬉しかったことは何ですか？
コンテナの船がでかいとか。
996、ボードゲームという趣味を続けていく上で苦労する点はありますか？
棚ですね。棚が足りない。
997、ボードゲームという趣味の欠点は何だと思いますか？
箱が大きくて棚が足りなくなるのが欠点です。
998、日本におけるボードゲームの現状をどう思いますか？
日本は家が狭いんで常に置き場に困ります。
999、もしボードゲームの発展を阻害しているものがあるとすればそれは何だと思いますか？
棚です。
900、最後にあなたにとってボードゲームとは何ですか？
棚を次々に圧迫してくる立方体。
はい、ありがとうございました。いや、最後楽しいじゃないですか。
何ですか、このなんか完璧に準備された答え。
いや、なんか、つまずくと、あれだからテンポよく言えるようにちょっと準備してきました。
どんぐらいかかりました、準備に。
いや、でもそんなでもね、30分ぐらいですかね。
そんなに？なんか、あ、そうかそうか、性格の違いかな。なんか、この、気に入ったやつとか、うん、なんか 面白いあれとか言われたら、うん、なんかもっとあれあるんじゃないかってね、僕思っちゃって、もうリストを上から下までぐるんぐるん見て、3時間くらいかかったんですよ。
斉藤さんはそんなことなかった。
そうですね。まあでも、これ気分によって、
まあそう
です、聞かれるたびに答え変わってくるような気がしますね。
ちょっと斉藤さん掘り下げてほしいところがあったんですけど、Q57 の否定的な感想を言ったり書いたりする方ですかっていうことに関して。
うん、
なんかどっちでしたっけ、はい、基本はハイだけど、同人はノーって。
そうですね。いや、まあその、もう有名なゲームだったら、やっぱりこう、いろいろ、なんというかその、ここが悪いみたいな話も全然いいと思うんですよ。
うんうん、
まあなんか、なんていうんですかね、面白いじゃないですか、そういう議論をなった方が。
ああ、なるほど。同人は、
うん、同人は、はい、それなんかこう、子供に、こうなんか、なんかお前ここが悪いみたいに言うような感じがしてしまって、大人だったらまあその大人も十分認められてるような人だったらまああれだけど、やっぱりその同人はちょっとやっぱこう褒めて育てるみたいな。
なるほど。それはあれですか？あ、やめとこう。ご自身のあれってわけじゃないですよ。読みませんじゃないです
か？あ、それもあります、ね。いや、まあぶっちゃけた話すると、自分が昔作った、某麻雀拡張カードとかを、悪く言われてるのを見て、だけど、なんかちょっと違うんですよね。もうなんかいきなりちょっと違うやり方で遊ばれたりして。
あとちょっと難しいのはあれですよね。何をもって同人とするかみたいな。
まあそれありますよね。
もう法人は完全に同人じゃないですね。株式会社とか。会社の人は、会社から出てるものは同人じゃない。そういうのはもう。
そうだから、やっぱ個人でやってるようなやつで、例えば有名な人とかが、その、めっちゃつまらなかったとか言ったら、やっぱりもうみんな、
まあそうですよね。
まあそもそも、そんなこと書いてなくても、あれじゃないですか、その、手に取ってもらえるかどうかっていうの
は、確かに。
駆け引きがあるのが同人ゲームだと思うので。
そうですね。もうちょっと温かい目で見ましょう。
そうですね。
はい、いいですね。なんか皆さん、他の皆さん聞きたいことありました？掘り下げたいところと。
すいません、パンツと棚の話でも。
なんか結構いろいろあった気がするんだけど。
これ見たらいいんじゃないですか？
忘れちゃいました。
斉藤メモ。斉藤さんがね、兆候、4秒まで、そんなわけないでしょう。
いやいやいや、当然冗談。
大体4秒しか
かかない。うわっ！ちょっと待ってください。これ、
そうですよ。
斉藤メモって質問の横にメモしてるだけかなと思ったら、自分の答え全部書いてるじゃないですか。
そうそう、
ちゃんとプリントアウトしてますからね。手書きじゃないです
ね。いや、スムーズにリズムよく答えられるように頑張ってきたんです
よ。凝り性だなぁ。いや、なんかあの辺のランドルフ・クラマー・クニツ・アフェルト・ワレス・ドーンとか、なんだろうこのスラスラ感と思ってたら。
さすがプロブロガーですね。
そう。
いや、ほんとなんかブログの斉藤さんの作品見てるような面白さがあった。
これ昔やってたゲームのティルトって何すか？ティルト。
ティルトってエポックから出てたやつで、基本スゴロクでビー玉をずんずんずんずん進めてゴールすれば勝ちなんですけど、なんか盤面がシーソーみたいになってて、
あった
知ってる。なんでそのビー玉が偏ってくると、盤がこうグワーンって傾いて、で、ゴールにギューンと近づいたり、逆にゴールの近くのがゴロゴロゴロって振り出しの方に戻っていったりするんですよ。
転がるんだ。
転がるんですよ。
へー。それ面白いっす
ね。そうそうそう。
へー、
面白かったな。今はもうちょっとやりたいなぁなんて思ったりするんですけどね。そうそう。で、
はい、
なんか時々その初めてやったボードゲーム、カルカソンヌとかっていう答えを耳にするんですけど、そんなことないだろうと思うんですけど、
ね。まあ人によると思います。
それはあれですか、幼少期のあれを入れたらみたいな話。まあ僕もそれで言うとあれですよ。なんか、だからユーロゲームの入り口は、カルカソンヌだったっていうだけで。
あれですか、その、囲碁とか将棋とかオセロとか。
いや、なんか、だからそういう話聞くと、あれ、オセロって、もう、なかったことにされてる
のか。そう、わかります。あれですよね、ボードゲームっていう話をしたときに、その、だから、そういう、囲碁とか将棋とかオセロとかを、省きたがる傾向があるというか、別に省かなくていいんじゃないかみたいな。
うん、なんかその初めてやったボードゲームって聞いて、うん。うん、
まあでもあれですよね、多分今、うん、ボードゲームカフェとかそういうところで行って並んで遊べるようなボードゲームって意味ですよね、
うんうん、まあ、ここにあるようなボードゲームっていうような括りになってるんですかね。そうそうそう、
初めてボードゲームしたの何ですかって聞かれた時にオセロって答えたら、そう、あ、向こうが求めてた答えじゃないのかなって、勝手に
シチュエーションがね、そうそうそうそう、ボードゲームカフェに来て、うん、ボードゲームカフェのお店の人が聞いたら、うん、まあそれはね、うん、っていうことじゃないですか、
うん、
勝手に思ってるだけかも、こっちが。
え、どうします、この話でやっと1時間話します。
じゃあ、本編に行きましょう。
あ、本編に行きましょうか。本編のタイトルは何ですか、斉藤さん。
愛。愛についてみんなで語りましょう。
イェーイ、
イェーイじゃないよ。
どういうことですか、
楽しさを伝えるラジオ。
あ、そうですね。イスタンブール愛について。
あ、
サニバでもうめっちゃあのみんな大好きな。
うんうんうん。
ね、っていうか、あの全国のボードゲームカフェで、
はい、
この最もイスタンブールが好きなお店のような気がするんですけど。
あ、全国の。でも確かに、よそ様のツイート流れてくるやつとか見てて、
うん、
あんまりそのイスタンブールぐりぐり回ってるぜみたいな話は確かにないかもしれない。
あと、イスタンブール基本はあれかもしれないけど、大バザーは間違いなくここが
1位でしょうね。
1位でしょうね。両拡張を入れた大バザー。
なるほど。
5×5 の25分足り。
まあと言いつつ、実はその、はい、情報発信はしてないけど、
はい、
めっちゃやりまくってるっていうところが、グループももしかしたらあるかもしれない。
まあそうでしょうね、当然ね、はい。クローズ会とかね。
そういうのになんか道場破りに来られたりして
。だから斉藤さんはイスタンブールが大好きなんですよね。
そうですね。
はい、先ほど好きなゲームの中にも入ってましたけど。
はい。
はあ、どういったところが好きなんですか？
出会いから語る。
はいはいはい、ぜひぜひぜひ。
そう、あの、で、これあの、ボードゲームエキスパート大賞を取ってるじゃないですか。
はい、2014年の。うん、
で、最初これが大賞を取ったって聞いたときに、
うんうんうん、
なんか、チェッと思ったんですよ。チェッっていうかなんか、
あ、なんかライバルがいたんですか？
いや、じゃなくて、あの、なんか誘われなかったんですよね。なんかまた、なんかありがちな感じの、似たり寄ったりなのが大賞を取ったなってちょっと思ってしまったんですよ。
ですがって繋がるんですか？
そうですね。ですけど、
うん、
まあやっぱりその大賞を取ってるんだしっていうことで、
はい、
気になり始めたところに、砂川さんが、鳥間さんにやらせてもらって、
うん、はいはいはい、
なんかこれをこの場に置いて帰ってくれって懇願してっていう。
そこをピックアップするの斉藤さんすごいよ、斉藤さんぐらいですよ。確かに言いました。うん、初めましての鳥間さんに言いました。
うん、そう。で、その話がなんか引っかかってて、
はいはい、
で、買ったんですよね。
あ、その話を聞いて買った。
そう。
ってことは鳥間さんと僕のおかげみたいな。
まあそういう感じですね。
はいはい、
そう。で、で、やってみて、はあ、その、悔い改めて。
悔いたんですか？改めるのはいいけど。
ボードゲーム大賞さんもすいませんでしたって感じで、
はいはいはい、
で、やっぱりなんか、あの人たちすごいなってそれで思ったんですよ。
うん、
なんかこういういいゲームを、まあその、自分みたいな感じで、
うん、
ありがちなゲームとして流されないようにちゃんと賞を与えて、
はい、
これ、なんか、ね、お前たちちゃんとやった方がいいぞ、ね、教えてくれたっていう感じで。
で、まあ僕もイスタンブールが大好きで、このラジオでもまあよく語ってるんですよね。イスタンブールの良さを。まあホットゲームでも紹介したぐらいなので、で、今までイスタンブールについてどういうことを話したかっていうのをちょっとまとめたんで、負けても楽しい。インストが長い、ルールが多い。まあ、さっきおっしゃった2014年 KDJ ですね。で、ドン歩き。一番の魅力は魅力がいっぱいあるっていうこと。これ、平さんがおっしゃったやつですね。
はい。
コンポーネントが素敵。極めたいかっていうことを第1回にね、このおしゃべりサニバの第1回に平さんに質問されたんですよね。はい。まあ、極めようとは思ってるけど、ゴニョゴニョゴニョみたいなことを言ってました。はい。で、タイルの配置、あ、じゃない。まあ、これが、運用素が程よいとか、 斉藤さんがおっしゃってたんですけど、他プレイヤーとの干渉が程よいとか、その他プレイヤーがいるところでも2金さえ払えばアクションできますよっていう話で、はい、という話ですね。で、あとこれがあんまり話してないことだと思うんですけど、タイルの配置ってどうですか？我々よくランダム、よくっていうかもうほぼほぼランダムでやってますよね。
そうですね。
はい、結構どうなんですか？他の人たちって他の人たちはちゃんと並べて、ほら、推奨のタイル配置とかもあるじゃないですか。
うん、これはあれですか、何種類かあるんですか、そのなんか、はい、悪の証人みたいなやつとか。
それなんかどっかからパクってきてない？そう、基本のタイルは左上に数字が3つあるんですよ。大きい数字と小さい数字。
あ、言ってた言ってた。
はい、だから大きい数字順に並べるのが、まあ一般的な。最初はこれで遊んでみてくださいね、みたいな。
はいはいはい。
はい。で、一番左のやつと真ん中のやつで、難易度がやっぱ違うらしいですよ。
あ、じゃあ3種類ってこと？
はい。短い小道、長い小道、整列。大きいのが整列って呼ばれて
る。これからあれどうですか？なんか研究してみちゃどうですか？なんか。
それが、
うん、
ネットであるんですよ。
あ、やっぱあるんだ。
なんかイスタンブールの配置は、多分ちゃんとは読んでないけど、例えば大会とかにするんだったら、こういう配置でやった方がフェアなんじゃないか、みたいな。
あ、この間見ました、
ね。あ、ご覧になりました。
うん、
どうでした？
やっぱりスタート手番の人が有利で、うん、
はい、
で、ラスト手番の人が不利なので、
はい、
その最初の第一ターンの動きですかね。そこをなんか、緩和するような配置っていうのが書いて
ます、ね。めっちゃ細かくありましたよね。
うん、は
い、いや、そういういろいろ配置を、まあだから我々はよくランダムでやって、うん、まあ配置って大事じゃないですか。
うん、
初手どう動くかみたいな。うん、あ、なんか、あれですよ。最初の頃、だから斉藤さんがこのイスタンブール購入して、サニバに持ってきだして、まあイスタンブールやり始めた時に、まあやっぱ斉藤さんが勝つんですよね。
最初のうちだけですけど。
そうでした？まあまあ、デンデンさんとかケイ君とかもね、勝ってたけど、まあ僕が斉藤さんに勝てなくて、まあこれ前にも話しましたけど、初めて勝てた時に、うわ、斉藤さんに勝てるゲームがあるんだ、みたいな。これは買いだなって思って。それで僕も購入決めたんですけど。教えてくださいよ、勝ち方を。イスタンブールの勝ち方を全国に。
そう、
はい。
じゃあそんな話、
しましょう
かね。
はいはいはい。
なんか自分、まずじゃあこの基本のセットで、
うん、
自分がこれが有利じゃないかなと思ってるのは、
はい、
この赤緑のモスクタイルを2個取ると宝石が1個取れるっていう。
ああ、はいはいはいはい。
最初にこれを取るのが、有利と思ってる。
14番の小モスクってやつですね。
うん、なんでその心は、なんで
その心は、まずこの赤を取ると、サイコロの目を振り直しができる、もしくは1個4にできるっていう。
うん、
ので、サイコロ振る場面で、ちょっとお得能力。
それでもなんかさっきギャンブルにはまったら勝てないってさっき
言
った。
そうですね。ちょっと若干矛盾してるんですけど。
でもあれですよね。
何箇所かありますもんね。
赤緑は取れるんですよね。青黄は、青がやっぱり取りにくいから。
そうですね。
あ、なるほどね。
あと緑の能力が実は強くて。
なんだっけ緑は。
商品もらうマスに行った時に、2金払えば好きなのおまけでもらえるんですよ。
あ、なるほどね。
で、今テーブルに適当に並べてるんですけど、この配置やばいですね。
あ、確かに。
14の上が3番緑で、14の右が2赤なんですよ。
本当だ。
この配置絶対やばい。
で、まあ、ここ行って、ここ行って、緑と赤でタイル取って、で、はい、緑の能力で1個おまけもらって、で、その後、郵便局か、あるいはこの、はい、これなんて言うんですかね。
あ、闇市場ですね。
闇市場。
8番。
うん、この辺1回行けば、
も
う、
青が、
この、スルタンの宮殿で。
13番ですね、うん。商品とルビーを交換するやつ、
うん。この辺で1個取れちゃうんですよね。うん、その、おまけ、残りカスみたいなやつ。
なるほどね。
自分アプリでやってるんですけど、
あ、
コンピューターがほぼほぼその動きします。
あ、なんか強いんでしょ
う。そうそうそう。で、絶対赤のこの、その、やり直しのやつを取りに行くんですよ。
へ、
そうなんだ。
強いの、その動きが強いな。
それは、まああれですか、基本ですか？
基本ですか、ランダムでやっても、
あ、拡張とかは入ってない。
入ってない。
あ、やっぱりそうなんだ。
で、 はい、で、この間、ツイッターで、この、はい、二馬車で三つ拡張すると一個取れるじゃないですか、うん。これが弱いんじゃないかみたいな意見
ありました
があって、
はいはいはい、まあ最初に思うことじゃないですかね、う
ん。この価値ってどれくらいなんだろうみたいな。
だって21金でルビー1個ですよっていう話、うん、で3回来ないといけないしみたいな。
そうですね。で、はいはい、その辺は。ちょっと腹がきつくなった。
ヘルトを締めて、
このタイミングで。で、いきなりコード拡張し始めたりすると、確かにちょっともったいない気がするんですけど、うん、ここが、そのさっき言った赤緑で取るのが強いって思う人が2人いると、割れるじゃないですか。
確かに。確かに。
で、拡張し、二馬車拡張しないと取れなくなっちゃう。
一個はね。
そう
です
ね。
で、ここで一個拡張すると、うん、あと残り二枚取れば、
そう
取れるって感じになって近づくんで。
俺もここ二車は、その一個拡張して誰かがこのモスクタイルを取った時の対策として取るし、うん、で、それ以降の二個はチャンスがあれば14金と使って、ルビーが1個もらえるっていう感覚で見てますね。
うん。ケイ君も好きだよね、イスタンブール。
そうですね。
ケイ君最近なんかイスタンブールに対する思い入れがなくないですか？どうしたんですか？
いや、もうめちゃくちゃ、なんかいろんなゲームを最近ボードゲームね、うん、自分もここでいるようになって、うん、体験しましたけど、
はいはいはい、
やっぱなんかイスタンブールと比較しちゃうんですよ。
あ、
うん、で、イスタンブールのいいところがすごく出てくる。
うんうんうん、
他のゲームをやるとイスタンブールのあれよかったなみたいな。
まあでも不思議とまだ購入はしてないです
よね。それはなんか砂川さんが買ってるから、ね、砂川さんのものかなって思ってます。
あ、なるほどね。
そうか。
だからこれはその21だと高いけど、はい、1個買うと14になって割安になって、うん、で特にその終盤になると、
まあ当然。
宝石商とかも値上がりして、
そうですね。
逆にその14とかが安くか、
あ、
相対的に安く感じてくる。
そうですね。最初の頃って、なんか、お金プレイ強いんじゃないかって話してませんでした？
してました。
その斎藤さんが無双してた頃。
うん、いや、自分はむしろさっきクソゲーオーって言ったの、久保田に教えられたような気が、
する
あるんだけど、
久保田って、
このスルタンの宮殿で最初は4つで宝石1個取れるんですよね。
はいはいはいはい、
で4つ5つぐらいの時はここ行くのすごく美味しいんだけど、うん、だんだんその、まあ、例えば5つで宝石1個が、はあ、マーケットに行くと5つで20金とかもらえるので、
そうですよね。
で、そこで宝石商でお金払って買うと、うんうん、宝石プラスお釣りが結構。
う
ん、
そうですね。
うーん、
で、なんせ青い商品2つっていうのが、ちょっとやっぱりハードルがありますよね。
そうですね。
赤タイルを持ってたら、8番の闇市場行けば、まあもしかしたら青い商品2つを安定してもらえるかもしれないけど、それもまあ運次第だし。
だからここはもう最初の1、2個以外は、やっぱりこの商品、市場で売った方が効率がいいっていう。
うんうんうん、なんかやっぱあれですよね、これが強いって、まあ一応ね、先ほど薬王さんもコンピューターのあれがあるっておっしゃってましたけど、コンピューターの配置は、
はい、
この決まった3つの配置、ランダム配置、
あ、ランダム配置でやって
ます。ああ、ランダム配置もあるんですね。
ランダム配置でやっても大体その
やっぱり
緑か赤を取りに
行
くんですよ。それ最初の出番の人はそれやって、次の人は、まあ、なんかポストオフィスとか行ったり、荷車を増やすプレイのコンピューターはほぼ勝てないですね。
へー。
勝率が悪い。
悪い。
え、それはもう荷車ゼロってこと？
ゼロ
です。主に。
へー、ゼロで。
あ、でもゼロでも結構いけますよね。ちなみに、ヤコウさんはその難しいレベルのコンピューターに勝ちました？
2、3回勝ちました。
おー。
でも ほとんど負けます。やってるの、最近やってるのは、
はい、
赤取って、うん、大豆の運、確率上げて、で、そう、ずっと、
茶屋
に行くか、
はいはい、8番の
?8 番に行ったりして、
はい、闇市場
行ったりして、小マーケットでちょっと小銭稼いで、うん、もう全部宝石、お金で買う。
あ、今ちょっと聞きたかったんですけど、はい、この マーケットで、まあやっぱ5金売ったら強いっていうのはわかるじゃないですか。あ、5個売って最高額もらったら強いっていうのはわかるじゃないですか。あの、3と4で妥協するのってどうだと思います？
個人的には割とあり。
あり。
あり。
あ、
素早さが大事なんで僕もありだと
思います。ありですね。うん、ああ、なるほど、ね。
でも1、2はあんまないかな。
あ、まあそう。でも僕はちょっと、次あそこ行きたいから1ありますよね。
ワンクッション置く場所がないから11によって3金だけもらっとこうかなみたいなのありますね。
なんかやっぱり回り方大事じゃないですか、当然。
だって周りがね、いいとこばっか行くから、もう行けないところがいっぱい出てきて、そうなってくるとやっぱ11に行って1個打って3金とかね、2金か、ありますよ。
そしてあの、K 君の、この郵便局好き。
そう、今日もずっと言ってました
よ。そう、もう、K 君デンちゃんはもうずっとこの辺をうろうろしてる。
だってこれ全部もらえるんですよ。
全部ではない。
ほら、4色もらえるタイミングがあるし、お金だってもらえるんですよ。
まあまあ、タイミングが難しいんだよな、あと、12の親戚の使い方がうまいですね。
そう、ここ行って、郵便局行って、で、また親戚のとこまで行って、またこっちに行く。
そうそうそう。親戚を人が来そうなところに飛ばしといたら、タープレイヤーが来て、親戚がまた警察署に戻るじゃないですか。それで、ま、もう一回使うみたいな。
そうですね。
ちょうど、まあ、どっちも美味しいんですけど。いやー、なんかな
あとカードでやっぱ親戚に戻すカードは強いです
ね。はい、ありますね。はいはいはい。
僕は五金よりも最近強いんじゃないかな。
おー。
確かに確かに。うん、親戚戻すカード強いですよね。
でもやっぱこうちょっと話しただけでも人それぞれ結構価値観が、違いがあって、面白いですよね。
そうですね。だってやってても、みんなの個性が出ますもんね、このゲームやってて。
その K 君なんかここが、郵便局がマックスになって、なったらもう目の色変えて突撃して
きます。今日も言ってた、今日。
だってあれですよ、俺マックスに黄色がなってたりとかしてても、
あ、そうか、
そう、
黄色増えないけど、
行ったりする。
あ、そんなに好きなんだ。ちなみにカードはどうですか？まあもちろんカードは強いけど、カードってほら、2枚引いて1枚返すじゃないですか。
はい、
まあちょっとは運の要素を減らされてるけど、でも2枚ともクソみたいなカードが来る時もあるじゃないですか。
まあまあ確かにそう。
どうですか、そこら辺の運要素は低いとはいえど、
そう、カード微妙っすよね。だけど、あのカードを持たれてるってちょっとやっぱ嫌な感じ
が、あー、おっしゃってましたね、
ということはやっぱカードってあった方が、
ブラフでも
金星とかにもなります。でも最初、俺多分イスタンブールで初めて買った時が、カードをめっちゃ持ってて、もう例えば5金3枚持ってたとか、ゴリラ持ってたとか、もうカードの巡りがめっちゃ良くて勝てたんですよ。そっからずっとカードプレイしばらくやってたけど、やっぱ斉藤さんとかに勝てなくて、で、どうみんながしてるかなって思ったら、やっぱゴリラを使ったら場に置かれて、その場のカードをやっぱさらって取っていかれちゃうから、
そうですね、捨て札も取れるから、
だからあのカードの場って、そのランダムのカードを引く場じゃなくて、出てるカードを記憶して、あれ取りに行こうってする場なのかなって。
あー、山札から引くんじゃなくて。
そうですね。
捨て札から。
捨て札から拾いに行くタイミングを見計らうとこかなって思います。
でもワンテンポ遅れるよね、それだと。
まあ、
タイヤさんがひたすら無駄なと思
って、まで、
頬を叩いている
。タイヤさんだってあんまりやってないですもんね。
いや、そこそこやってますけどね。
あー、
はい。
なんかでも、最近やってないでしょ。最近やった？
ちょっと前にやりました、一緒に。
どうでした、どうでした？
え、なんか大バザーをやったのかな。
あ、
まあ正直大バザーはまだ自分にはよくわからないっていう感じ。
そっか、一緒にやったね。
そう。
大バザー。
そう。
うん、楽しそうにやってたよ。超楽しそうだった。
そうですね。
はいはい。
なんか、楽しいは楽しいんですけど、ね。
ちょっと拡張のタイルも出しましょうか。
あ、拡張のタイル。え、もう拡張の話いっちゃいますね。まあ行きましょうか。
はい、サクサク。
そろそろね。はいはいはい。拡張は、コーヒー拡張と手紙拡張があるんですけど、まあ、まずはどちらがお好きですかっていう話。あ、順番的にはコーヒーから出たんですけどね、世間。
もうじゃあざっくからね、もう大バザー状態で
話をします、ね。ああ、大バザー状態で話をしましょうか。
じゃあ手紙とコーヒーどっち好きですか？
僕は、この大バザー状態だと、
はい、
もう手紙プレイをして
しまう。多いです。縦が多いです。
すいません。
はい。
だから、まあ手紙が好きですね。
はいはいはい、はい。
ちなみに、ジェノバの商人でも手紙が好きです。
ジェノバの商人の手紙って何？
あ、ジェノバで。
あ、
ジェノバ。
ジェノバの商人。
手紙あるじゃないですか。運ぶやつ。
あー、はいはいはいはい、はい。あっちからあっちかまで行ったら、うん、30ルカートもらえるよってやつですね。
なんか思ってる感じ。
あの、でも身も蓋の
交換のやつ
を言うと、ダイバザー状態って、お前僕が一回勝ったんですけど、
うん、
コーヒーも手紙もほぼ触ってないです。
あー、そうでしたね。
あ、すごい。
そうですね。
基本通りに、あの、あれですね、基本の剣道っていうかさ、
剣道
斉藤さん、そういう時はスッと言ってください。もにょもにょもにょもにょするんだったら、もうやめた方がいいんじゃないですか。
すみません。
あ、いや、でもそれも配置次第で、
はい、
僕は大バザーではやっぱ手紙が強いと思います。
あ、そうなの、う
ん、なぜなら、手紙って、ケイ君もこの間言ってたけど、コストが上がらないんですよ。
あ
ー。24番。24番は手紙の印を6つ持ってったらあれですよっていう。
はいはいはい。
それのコストってずっと上がらないんです。その、あの、もらえる賞金が減っていくだけであって。
はいはいはい。
で、しかも、よそから取れるんですよね、これって。13、16、あの、20、よそのルビーが並んでるところから取れる。だから、うんうん、自分のライバルがどこを取るかなって見て、うん、状況に応じて取れるんで、強いかなって思って。
手紙に徹すれば他の人の狙いどころを邪魔できる。で、
手紙を6にするのって 3っていりますっけ、あの、要は表にするの、裏にするの。
あー、その、だから、まあ、それも運なんですけど、
はいはいはい、
例えば同じ数字が被ってたりとか、あとは、
手紙引いた瞬間も裏返る。
そうですね。あの、この大バザーでは親戚も自分の承認駒も、あと、相棒コマって言うじゃないですか、四角いやつ、
はいはい。
あれも、あれがいるところも手紙 OK だから、まあ、ね、
はい、
まあ、当然そこまで出すっていうこともマストで、
うん、
で、なおかつ、あれですよ、最近全然みんなが注目しなかった、最初みんなが注目しなかった25番、肩コンペ、
うん。
これが、まず好きな商品、コーヒーも含めて、好きな商品、コーヒー1個もらって、ぶっ飛ぶことができるんですよ、好きな場所に。
あ、
だから、ここに行ったら、絶対手紙ひっくり返せられるんですよ、
うんうん。
最低1個。もしくは数字が被ってたら2個でもひっくり返す。
はいはいはい。
これで、この間勝ちましたけどね。
あ、そうなんですね。
まあ1回だけだけど。いや、僕手紙好きです。ただし、う
ん、はい、
そればっかりやってても、
まあそう
ダメなんですね、はい。状況を見て。
でも、茶屋2手でもう16金ぐらい入りますけど、だいたい8とか宣言しとけば。まあ赤は必須ですけど。
あー、そうですね。
だから、ヤッポーさんって結構あの、テーマを持ってプレイします
よね。はい。
どんなゲームも
終わると。そうですね。
今日はこれに徹しよう。
うん、そうですね。
あの、このコンを直に狩らないとか。
まあまあ、その時はそうしようと思ったんですけど、うん、その前の時はコーヒーでやろうと思って、まあボロ負けしたけど。
うん、そう、やっぱコーヒー弱い気がするんですよね。僕、昨日もコーヒーめっちゃイスタンブルやってるな。昨日もね、大バザーでコーヒーに頑張ってみようと思ってダメだったね。
そうそう。うん、でも、ただそのなんか可愛いところというか、
うん、
だからこそコーヒーでちょっと頑張って、いいとこ行ってみたいなって思うんですよね。
思う。
だからチャレンジするけど。
う
ん、
でもコーヒーこれ6個だったら行った
んで、6個は簡単なんですよ。
そう、
うん、
7個からちょっと厳しくて、
うん、やっぱ上がってくのがね。
そう。あの、17番でね、あの、2金と商品まではいいけど、カード1枚捨てるっていうのがね、まあまあ、いらないカードってたまにあるけど、
うん、
そこでカード拾いに行かないといけないじゃないですか。
そう、コーヒーを徹するには、うん、結構いろんなものがいるようなんです
よ。そう
そうそう。ここ1回行っても、うん、お金では、2個しか取れないし、
そうそうそう、
素材を1個持ってても1個しかもらえない、うん、
もしかしてあのコーヒーで1個、
はい、
手紙で1個、はい、スルタンで1個とか、うんうん、なんか1個ずつ取っていった方が強いのかな。
それはそうですよ、絶対。コストが安いうちに。い
や
い
や、
い
や
い
や、まあまあそう、まあそうなんですけど、はいはい、じゃなくて、はい、いろいろ回ってるといろんなのがやっぱどうしても集まってくるじゃないですか。
でも広すぎて。
そう、そう。
かつ、やっぱ他のプレイヤーが何かを徹してやってるんで、
はいはい、
それをしようとしてる頃には、なんかコストが上がってるんですね、ルビーのコストが。
あと、まあその弟子っ子の数の問題で、
そうですね。
あちこち行きづらいっていうの
が。確かにそう。
やっぱりそんなに、あと斉藤さんがおっしゃってた、ほら、大バザーでは飛車が弱いって。
うん。
コーヒーの飛車タイルがね。
そうそう。前回、前々回はここで、あの、飛車を、
19番ですね。
あとただでもらえるってのがあるじゃないですか。
はいはいはい。あれも強そうに見えるけど、なんかそこに行っちゃうんですよね。それに縛られた動きになっちゃうみたいな。うん、だから。
結構運に左右される。
そうそう。なんかこれを取ったとしても、まあ行きたいところであったがラッキーぐらいに使えばいいのかなって僕は思いますけど、
うん、確かに、やっぱりよく分析してみるとコーヒーは罠っぽいような気も。
ただ、でもこんな定説がある中でコーヒーで勝ったらかっこ
よくないですか？やりたいんですよね。
コーヒーか。
斉藤さん、イスタンブールに限らずゲームをやるときは割と、なんていうか王道というか一度勝ったやり方で王道パターン
で、そうですね、同じやり方をずっとやってしまうんですよ、ね、
おっしゃってましたよね。
一回手紙で勝ったらもう負けるまでずっと手紙手紙手紙みたいな。
はいはいはい。
ヤコさんとかって毎回、はい、
変える、
うん、違うテーマでやってくるじゃないですか。
そうですね、うん、いろんなやり方楽しみたいの、
うんうんうん、
でなんかいつもこうなんか人が思いもよらなかった変態プレイを
言っちゃった。
そうですね。
はいはい、はい。
その前何でしたっけ？
あれですよ、グラバーですよ。グラバーで信頼度を上げないプレイ。無理でしょうって思って。
プレイは一個も買わないっていう。
そうそうそう。でも、言わせてもらいますけど、その変態プレイでうまくいった例があるんですよ。
お、何ですか？
宝石のきらめきですよ。
おー、ま
あ、貴族が強いって定説でしたけど、
あ、当時は。
もう、そう、当時は。
あ、ゴリラプレイ。
もうそうそう、ずっともうガガガって全部の宝石集めて、5の、ランクのやつ、3のランクの5点のやつを、
レベル3、
レベルを取って、もう点数だけで勝っちゃうっていうのは、最初にやったのは僕ですよ。
おー。
まあ、全国では違うと思うんですけど。
いや、全国でもヤコさんが初めて。いや。
で、そういう意味で、このダイバザールでヤコさんが取った戦法は、基本に忠実って
ですね。まあ、その時はですね。
いや、だから、いろいろやってですよね。
そうです。コーヒーもいまいち、手紙もちょっと遅いかな。じゃあやっぱ普通のが一番いいかなと思ったんですよ、その時。
いやでもこれイスタンブールは本当に大バザール広いって思うかもしれないですけど、初めての人は 4×4 のあの基本のやつでもやっぱ広い。
うん、まあそうでしょうね。
で、最初に見たら、
今日やった、初めてイスタンブールやった人がいたんですけど、そうそうそう、はい、その子、もう楽しそうにまあやってたんですよ。
はい、
やけど、うん、終わった後に言ってたのは、やっぱり、このゲーム、ルビー取るゲームだった。
忘れてたって言ってた。
そう、行動が楽しすぎて、
そうそうそうそう、
目移りしちゃって、そういえば、あ、お金集めるゲームじゃないし、
そう、
素材集めるゲームでもないし、ルビーだったんですね。はい、で、もう一回やろうって言ってくれました。
そうですね。
まあ、面白い。
楽しくてついついいろいろやっちゃうんですけど、
うん、
うん、まあまあ、それでもいいんですけどね。
そうですね。
負けても楽しいし。
楽しいです。
ああ、で、何もなんですかね。でもこの界隈では、斉藤さんがね、やっぱさっきおっしゃったように、負け方知りたいわとか、誰か負けを教えてとか、煽るんですよ。
はいはい。
だから我ら、完全に当てられてるよね、結構ね。
でもイスタンブールは、もう最近しばらく勝ってないような。
いや、そんなことない。
いやいやいや、勝ってない勝ってない。
そうですね。
うん、
そうですね。
いやもう本当にね、ケイ君とかデンデンさんが異常なんですよ。
うん、そう、いやだってもうその5個とか6個集めたと思っても、うんうん、なんかその、なんか逆転されたり。
数を同じにしてお金を。
うん
うん
うん、
さらにもって。
もうちょっと細かい話していいですか？もうこれじゃあ最後にしていいですか？
あ、いやい
や、なんかカードで、これは多分基本だと思うんですけど、16番2回あるやつあったじゃないですか、宝石商
が2回。
あれって、やっぱ最後の最後まで隠し持ってて、最後に4個目、5個目をパンパンって取ったらかっこいいじゃないですか。
うん、
しばらくそのプレイでやってたんですけど、よくよく考えてみたら、なんかその、最初の方がコストが安いんだから、うん、まあ人に取られないんだったら最初にそれやった方がいいんじゃないかなと思って、
確かに
今日あれなんですよ、くしくも2回ともそのカードを引いて、1回目は最後まで取っといて負けて、結局使えずにコストがたまらないから、うん、だって後半30いくつかないとダメじゃないですか、
うんうん、
だからでも2回目はこれが来た時に最初の方に使っちゃおうと思って最初の方に使っちゃって、それで買った、うん、まあそれだけかどうかわかんないですけど、
うん、
なんかそういうのありますよ、
確かに
確かに、
うん、あれはもう完全にルビーの場所で取るところで
16番
で
宝石商、
他の人がまだ回ってなかったんですよね。
そう
そう、
あんまり回ってなかったんですよね、
う
ん、
だから早めに使ったのは正解だったと思う、う
ん、割とスルタン行ったりタイル行ったり うん、荷車でルビーと。
敵がいなかった。
そう、敵がいなか
った。平さんの動きが、もう肩こりをほぐす。
じゃあ、そろそろ終わっていきますか。
はい。
そうですね。
なんか言い残したことあります？斉藤さん。
いや、なんかやっぱり、楽しいな。
そうですね、うん。またやりましょう。
なんかドン先生の、あの、年譜をこの間、見たんですよね。
はいはいはい。
そしたら、有名ゲームで最初はジェノバの商人だったんですよ。は
い、
で、次がゴア。
は
い、で、ルイ14世。まあちょっと正確じゃないかもしれないんですけど、
うん
まあ、そんな感じの順番だったんですよね。だから割とその最初の頃のゲームほど重厚、長時間。
うん、
で、だんだんこう、ライト方向に。シフトしてきて、
はいはいはい、
で、これもそのジェノバの商人とかゴアの要素とかが結構、
はいはい、
混ざってるじゃないですか。
そうですね、うん。いろんな美味しいところ入れたみたいな、
うん。で、その味わいがこのライトに楽しめてすごく、そこがいいなと思うんですよね。
確かにね。
これ一個いいですか？
もちろん。
イスタンブールの。
はい、
またちょこっとした面白いところ。
うん、
俺、イスタンブールで好きなのは、
うんうんうん、
好きっていうか楽しい、やってて楽しいのは、
うん、
この茶屋で言ったお金が低すぎてもっと儲けれたのにっていう時と、
あ、はいはいはい、
あとですね、1足りなくてお金がもらえなかった時、
あ、
それと、やっぱまたこれもサイコロになるんですけど、
はい、
これが、そう、
あの、
1個足りなくて取れなかった時と逆に、
うんうん、
倉庫があんまり、
うんうんうん、
倉庫が足りなくて満杯になってるか、
いい出目が出てる。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
その時が俺は好きです。
茶屋で12とか出したらみんなめっちゃ嫌じゃないですか。
大歓喜を
もう。うわそう。12金のチャンスを逃した。
そう。みんなが嫌じ飛ばすんですよね。
12金宣言して成功させたいですね、いつか。
でも、いましたよね、今まで。
いや、成功、あ、したかな、
う
ん、
もうゲーム、終盤になってもどうでもよくなった人が、
ああ、そうかそうか、
うん。
じゃあ、よろしいですか？
はい。言い残すことはないです。
言い残すことはないですね。
はい。
はい、まあまあ、また気が向いたら、
はい、
話しましょうか。
はい。
はい、本編は以上になりまして、あのコーナー行きますか。
はい。
お便りのコーナ
ー。なんか、うちの娘が、うちの中学生の娘がその音楽すごい、痛く気に入
って。やっぱり。
気に入るんだ、なんでだろう。
一定のファンがいるよね。
なんでしょうね。
そうなんか。
っていうか、中学生の娘さん聞いてるんですか？
いや、まぁ、あ、車で流したり、無理やり耳に入れさせたりしてるので、おかしなおじさんたちに。
わけわかってないでしょ。
いや、まぁ、あ、なんかその音楽が、耳に心地いいみたい。
確かにでもなんかわけわかんないボードゲームの話よりは、このホワンホワンホワンの方が気持ちいいかもしれない。
じゃあお便り言っていいですか？
はい、
はい。はい、おしゃさいの皆さん、はじめまして。
はじめまして？
いつも楽しく拝聴しております。おしゃさにネーム、シンさんですね。
ほう。
私のマイホットゲームは、会議用長机1台のスペースで4人まで遊べるボードゲームです。
ん？
おしゃさにの皆さんのおすすめをよろしければお聞かせいただけますでしょうか。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。ということで、しんさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なになんか謎かけみたいなやつ？
いや、だから、多分そうでしょうね。謎かけっていうか答えはない。会議用の長机1台のスペースで4人で遊べるボードゲームを教えてくださいってことなんじゃないですか。
あー、そういう程よさみたいな話なのかな。
ナベガドルとか。
横長だからでしょ。僕はピンときましたよ。
時間は別にいいんですかね。
うん、多分でももう長机1台に乗れば何でもいいってことですよね。
イスタンブールがちょうどいいんじゃないですか。
確かに。長机で4人で。
なんだろう、みんなが4人でこの長机に乗るってことじゃないですかね。
乗る物理的に乗るってこと？
なんか。
これイスタンブールって形変えたらどうなんですか？でも全然違う話になってし
まう。斉藤さん、イスタンブールの話も。
あ、ごめんなさい。
ひどすぎるよ。
また今度しましょう。
なるほどね。いや、でもなんかいい発想ですね。素晴らしい。
うん なんかね、
おすすめをいただければ。
カードゲームじゃなくてってことですかね。カードゲームだったらもうどこでもできますもんね。
確かに。別にカードゲームでもいいん
だ。クワルト2択とか。
あでも変な話、だからそうそう、でっかいボードがあるようなゲーム、うんではなくてっていうことですね。そうね。
この間ほら、ネスターゲームズの時にね、場所取らなくていいよって話をして。
そう、ネスターはいいっすよ。斉藤さんまだしてないですか、ネスター。
いや、この間砂川さんと。
僕が購入した、ディプロ X の方でしたっけ。
おー、それをやりました
。僕が勝ったんでしたっけ。
いや、勝ちました。
そうでしたね。はい。
おおむねでも小さいですよね。
そうですね。タイラさんの好きなほら、あれ、ガーデンズ・オブ・マーズは、
はいはいはい。4
人でもできるしね。
あ、そっか、これ4人まで遊べるってことは、その、裏を返すと多分4人ぐらいで遊びたいんだと思うんですよね。ね、どうなんだろう。でもなんか、割と最近はそういうぐらいのものが主流になってる気はしますけどね。
確かに確かに。
まあもちろんがっつりテーブル3個ぐらい使うようなものもあるけど。
いや
まあイスタンブールやればいいんじゃないですか。
まあイスタンブールでもいいですけどね。
割とその条件はいろいろありますよね。ラミキューブとかもそうですね。
ラミキューブ確かに確かに。
そうですね。あれもだからもう、ある意味、そのボードがないから、横長に広げちゃえばいいんですよね。
そうですね。確かに確かに。
端っこの方にこう作って、はい、時間内にこう、組み替えしに
くい。走ってくるよ。
アクション要素がある。
反復横跳びみたいな動きで、カニみたいに。
最高です。
で、今日は繋げて取って、キョンキョンキョン。
それだから長机を、あえて、このなんというか、広く置くんじゃなくて、細長く置くっていうプレイですね。
長机
で。みんなここ並んでってことですか？並んで、
横並びに。
横並び並んで、向こうの方にキューブがあって、手番の人は向こうまでダーって走っていって、
そういう。空いてる手札見ないのが難しい。
難しいですね、それ。
これ余談ですけど、映画で、斉藤さんどうなんだろう、松田優作の家族ゲームって、わかります？
名前ぐらいですか？
あれでね、印象的なシーンで、長机に、横長なんですよ、すごく。で、その長机に、みんな同じ方向を向いて座るっていう、いわゆるテーブルを囲まない、食卓のシーンっていうのが象徴的に描かれてるんですよ。
へー。
なんでしょうね、多分だけど、なんとなく、家族が、おそらくお互いのことを見てないみたいなことを象徴してるんじゃないかと思うけど。
最後の晩餐みたいな。
そうそうそうそう。そういう遊び方はどうですかね。
ほー。みんな正面向いてゲーム。
で、コマとかやり取りするときは、あちらのお客様からですみたいな、シャーって、スタッっていうので遊ぶ。まあこれもおつなもんじゃないですかね。
ハハハハハハハハハハハハハ
やっと大
根これパイプみたいにも使えるなと思っていやでもちょっとこれ話しといていいですかお便りをね
ぜひぜひ
ある日砂川さんとなんか家のポストを開けて、今日もお便り来てないなって
比喩だけど、
ね、まあ比喩的にね、はいはい、なんかそういう会話をしてて、いや考えてみたら自分らの消費が激しすぎたんですよね。週に2回も読ませてもらって、そうで今までむしろよく持ってたなと思ったんですけど、こうないとなるとなんか寂しいもんでね。
そうですね。
そうそうでネットであれですねツイッターで、ないよ寂しいよってつぶやいたらもうその日のうちに
そう
スポンスポンスポンスポンって送っていただいて、
ね、はいはい皆さんね遠慮してたらしいですよ。
あそうなんですか。
はい、いやなんかうささんにはいっぱい来るだろうから私のメールなんてみたいない
やいやいやいや
ねえ
餌をもらえるひなやのように
そう
口を大きく開けて
そうですね、
消費量がやっぱすごく多いんでもうそんなことないよと大声で言っときますよね。
はい。
いやでも本当言ってたけど、もう今日のシンさんも、もう本当ちょうどいいぐらいの分量で、もうこれぐらいの肩の力の抜けたやつで、もう十分なんでございますよ。
はいはい。
そうそうそう。いやもう本当だからもう嬉しくてね。
はい。で、あれですよ、ずっと前から僕の宿題になってました。はい、これからだから一度ステッカーもらった方 って、はい、遠慮される方がいらっしゃって、うん、私もう一度ステッカーもらったから、他の人のためにどうぞって、それで、その遠慮は素敵な心がけだと思うんですけど、でもそれでお便りを出さないっていうのは、ちょっと悲しい話だなと思って、うん、で、まあほら、あるじゃないですか、ラジオ番組のハガキ職人みたいなね。やっぱ、ハガキ書くの上手い人が頑張ってくれるからこそ番組が盛り上がるみたいなところあるじゃないですか。
あるある。
読まれてんなって言います
もんね。そうそうそう。だから、読まれてもいいんですよ。っていうかむしろ読まれた方がいい。
そ
ら
そうです。
なので、同じ、ハガキを読まれた人は、まあまあもちろんステッカーをお届けさせていただくんですけども、同じステッカーもらっても面白くないかもしれないんで、記念の回の時には、
およよ
ステッカー5枚目とか、10枚目とか、15枚目取った人すごいじゃないですか。
おう
ちょっと、肩書きをつけようかなみたいな。
なんかその2等兵とか3等兵みたいな。
みたいなランクで、ちょっとね、まあ考えております。ゴールド、シルバー、ブロンズじゃないけど、
はいはいはいはい、
考えてて、で、まずは5枚目。実は、はい、5枚目獲得してる人もういるんです
よ。いるんだ。
っていうか誰だと思います？
しけさん？
そう。ボアテしけアットマーク、帽子さん。
はいはいはい、
は
い。
は、もう5枚獲得してます。
素晴らしい。
で、帽子さんが、はい、私はもう持ってるんで、別にステッカーはいらないですよっておっしゃってたんですけども、うん、いやでも、送ります。その5枚目の記念のステッカーを。
なるほどなるほどなるほど。
送るかもしくは手渡します。
節目でね。
はい。
はいはい。
いや、なので、これからも、ステッカーを持ってる人も楽しみにして、また送ってください。で、また、まだ、でも、坊さん以外は多分、まだ横の並びだと思うんで、今日初めてのシンさんとかも、
はいはい、
全然、まだ全然いけると思うんで。
そう。なんかほら、その砂川さんのラジオ愛がうんぬんみたいな話ありましたけど、
はい、
ちょっと僕の中でも最近このラジオ愛ってやっぱいいなって思い始めてて、
な
んかこの、その常連さんのお便り毎回みたいなのあるじゃないですか。
うん、
で、また送ってきやがったな、この当編僕がみたいな。
そうそうそうそう。
なんかそれで、
そう。
なんかね、ほら、ゲームのリプレイ素敵だなっていう話あるでしょ。
はい。
やっぱり、
そう。
1回だけより2回3回の方が面白いじゃないですか。
はい。
で、お便りも、なんか思ったんですけど、うん、やっぱりこう、あ、また送ってきやがったな、の、この魅力ってあると思うんですよね。
そうですね。
うん、そう。で、だからだんだん、その僕らと、その送ってくれる方の関係性ができてきて、
うん、
この人はいつもこんなお便り送ってくるね、みたいな。
そうそうそう。
うん。まあ、も嫌いじゃないよっていう。
らしいね、みたいな。
そうそうそう。
で、ヤコウさんが前おっしゃってたじゃないですか。
はい。
なんか、おっしゃってたんですよ。おしゃさにの皆様、うん、こんにちはとか、
はいはい、
こんな堅苦しい言葉じゃなくて、うん、
はいはい、
もうあなたもここにいるような語り口調で、
はいはい、
あ、お前ら元気かよ、おい、みたいな、
あ、
つまんないこと言いやがってよ、みたいな。
でもありますよね、その、
そういえば
最近さ、みたいな感じ出しとか。
そう。だから、で、それで、多分僕が悪いと思うんですよ。なんか、シンさん、お便り、ありがとうございます、みたいな。なんか、最近聞いたんですけど、ラジオネームには3をつけない、みたいな。
そうかな、
わかんないけど。
まあまあ、でも、そういう考えもあるんですね。
うん、なんか、なので、これから呼び捨てにしていきましょうかね。
しけ、ぼ、ぼ、しけ。
いや、おしゃさにネームは帽子だから。
あ、帽子。この帽子や。
で、
これいいんすか、正解これ。
わかんない。いや、それは違って、コマとか言わなくていい、別に。無理して悪態つかなくていい。で、はいはい、なんか話が飛んだったな。
え、何が？
僕かなり抵抗あるけど、さん付けなしっていうのは結構抵抗ありますけど。
なんかそこちょっと僕もよくわかんなかったですけどね。
なるほど。
まあそこちょっと考えておいてください、よく。
ああ、
それが本当に正しいから。
でもそうなっても僕は多分さん付けますけ
ど。ああ、もちろん、全然聞き分けました。あと思い出した、ほら、テラミだったっけ、10回ぐらい聞いたっていう方いました
か。はいはいはい。
いましたね。マイアンさんだっけ。
え、何？マイチンさんね。
マイチンさん。
ちょっと困りますね、僕の友達の名前。
ああいう方も、
はいはい、
だから、10回聞いたって本当かどうかわかんないけど、
はい、
1回目の感想とか、2回目の感想とか、いや別に毎回送らなくてもいいけど、なんかやっぱり10回も聞くってすごいじゃないですか、同じ回を。
確かに。
それなんか聞きたいですよね。
そうですね。
まあ、ちょっといいですか、
はい、
10回は多分嘘だと思うんですけど、それは嘘ですよ。
そして、
まあ、そしまあまあでも感想は欲しいところですよね。
そうですね。
そうですね。はい、1回目だけでもいいんで。
はい。
つまらんこと言ってない。イスタンブールはこうやるんだよみたいな。
そうですね。それ聞きたいですね。はい。ということなので、まあどういう感じに送るかは、どうですか？もらった本人だけみたいなね。もしくは、まあ別に、以前みたいにね、もらった方が SNS とかにあげる分には全然あれですけど、まあとにかく、節目の時には、ちょっと、いつもとは違うステッカーをお届けさせていただきます。そして、それを獲得した方は、ちょっとランクが違うという感じ。
はいはいはい。
初ホルダーだから、坊主さんか。まあいいや、坊主さんに送った時点で発表します。次回発表します。おー、
はいはいはいはい。
楽しみにしておいてください。ということで、そして、今回のシーンさんも、うん、結局さんって言ってた。シーンさん。シーンさんも、ステッカーをお届けさせていただきますので、ステッカー希望の場合は本名とご住所を送っていただければお届けさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、ヤコさん言っときますか。
はい。この番組ではお便りを募集しております。
はい。
おしゃべりサニバのツイッターのアカウントにダイレクトメールを送っていただくか、
うん、
gmail おしゃべりサニバ .com。
違う。
あれおしゃべりサニバ gmail@、あれ違うな。あれ
おしゃべりサニバ@gmail.com。
shawsha でお願いいたします。
はい。
お便り待ってます。
待ってます。ありがとうございます。はい、じゃあ、コーナー行きますか、は
い、
やりたかったんですね。
どこまで行けるんだよな
まず、おしゃべりさんには .com なんてないですから。それ、すごいお金払わないとダメなやつじゃないですか、ね。
アットマーク gmail.com ですね。
それ、そんなにお金かかんないですよ。
あ、本当ですか、じゃあ、斉藤さん。
年間980円くらいです。
あ、そうなんだ。
じゃあ、os.com みたいなの作ります？
何それ？
おしゃべりサニバで os.com。
それはもう取られてるんじゃないですか。
あ、OS はね。おしゃさに .com とかやりますか？
大丈夫ですよ、多分。
年間
980円ぐらいでできますよ、独自ドメイン。
まあまあまあ、じゃあ後で詳しく聞かせてください。じゃあ締めのあのコーナーいきますか。
行きましょう。
ホットゲーム今ヘッド。締めに誰かがホットなゲームを紹介する絶叫は誰だ？
俺たちだ
ー
ということで。
ドンツクドンドンドンドンドンドンドンドンどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど
デロンギって書いてますね、これ。
そうですね、あれですね。
オイルヒーターで有
名。自然に温まることで、おなじみ、デロンギが作ったコンテナーでございます。
はい。
まぁ、あれですね、デロンギって言いにくいんで、デロン種で通しますけど、はい、若くして、亡くなった、なんか名デザイナーというかね、
うん、
の往年の名作が、
うん、
時を経て、10周年でしたっけ？
はい。
はい、生まれ変わったよ。で、どう生まれ変わったかっていうと、
うん、
めちゃくちゃ大きくなりましたよということで。
いや、これすごいよ。
はい、今回ご紹介するのはこちら、コンテナ10周年記念版の、何でしたっけ、ジャイアントデラックスみたいなやつですね。
混ざってるけ
ど。はい、まぁ、ビッグエディションみたいなやつです。
はい。
そもそもコンテナっていうのは、
うん、
そうですね、もう長らく品薄、
うん、
高値高騰。
そうそう、ヤフオクでめっちゃ高くて、
そうですね。
名作と誉れ高かったんで、自分も前々から欲しかったんですけど、
同じ。
うん、その、手が出ず。
そう、で、その、今はだからそのオークションとかに出てた値段よりも、まあ、どうかしたら安いぐらいの値段で、
うん、
しかも大きくなって帰ってきちゃったと。
い
やね、はい。まあ、これはやばいよということで、二人でですね、斉藤さん聞きました、10周年記念版の話っつって、二人で、締め締めとか言いながら、キックスターターみたいなやつで出資。うん、今だったら一緒に、ね、
そんな話からしますか。
その話しないと。
っていうのが、まあ、多分去年の夏ぐらいの話で
したね。うんうん、そうそう
そう。はい、そんぐらいですかね。
で、まあ二人でこう、物陰でね、こう、ひそひそと、いや、楽しみですね、とか言いながら。
もうちょっと詳しく言うと、
はい、
自分の返事待たずに、
はい、
タヤさんが2個注文しちゃったんですよ。
何それ。
いや、もう誰か絶対頼むと思って。
俺とヤコウさんのグラバーみたいなもんじゃないですか。
そう、でも二人でしめしめして、 たのもまあ、つかの間ですかね。その2ヶ月か3ヶ月後ぐらい、もうちょっと半年後ぐらいでしたかね。
いや、
結構早かった。そんな
経ってなかったような
気が。ある日こう、朝起きて新聞をこう見ながら、こう紅茶をすすりながら、あのツイッターを見ながらって見てると、うん、なんか変な文字が、あれコンテナ、え、んみたいな、あの、ホビージャパンさんですかね。
そうですね。
ホビージャパンさんが日本語訳付きで出す。ガク
ーもはやあれ。
そうで、駿河屋がなんか安く予約とかやらないといいなぁなんて思ったら、なんかドン3割引きみたいな。
ガクーってもう2人でなんかあの、体折れ曲がるやつになって。
そう。
ガクーってなって、まあでも、いろいろありましたけど、
はい、
まあ、やっと届きましたよ。
はい、
もう届いちゃえばもう関係ないんでね。
そうですね。
はい、ということで遊びました、コンテナ。まずじゃあどんなゲームか概要だけふんわりお話しするんですけど、
うん、
なんかね、貿易をするって言ったらいいんですかね、商売をするんですよね。
商売ですね。
で、まあざっくり言うと、商品を作ったり、うん、それを、まあ、値付けして売ったり、仕入れたり、出荷したりっていうことを、うんをやっていくんですけど、
うん、
このゲームの初めて聞いた時も凄まじくわからなかったんですけど、
うん、
一切自己完結してないゲームです。要するに普通のこういうなんか商売ゲームっていうのは、うん、自分の場に、例えばボード上にとか、うん、個人ボードにお店を作って、
うん、
で、そこで商品を生み出して、うんうん、で自分の場所で加工してそれを売るみたいな。
うんうんうん、
まあ、これがその自己完結しているよくある拡大再生産ってやつだと思うんですけど、
うん、
このゲームの独特なのは、
うん、
工場でじゃあ商品作りました。
はい。
はい。これ、売れません。
うん、
自分で売れないですよね。
うん、
どうすんのってなるんですけど、これ、他のプレイヤーに仕入れてもらわないといけません。
そうですね。
はい、じゃあ仕入れましたよ。
うん、
じゃあお隣さんから仕入れたものが港倉庫に入るんですけど、
うん、
これ、うん、船に、自分の船に乗せれません。
うん、
どうするのってなるんだけど、これ、他の色の、他の人の船が入港して、乗せてくれないといけない。
そう。
これでやっと出荷ができるんですけど、
うん、
で、最後、その船に乗せたそのコンテナを、うん、外国の島っていう、まあ僕の妄想ではここにそのお金持ちがいっぱい住んでるんですよ。
そうですね。
で、この外国の島に、ポッポーって船が入ったら、
うん、
これをやっとなんか最終得点みたいな感じで出荷すると。
うん、そうですね。
で、ただこれ、まずその自分以外の人たちが値付けをするんですよね。うん、なんかまあ、でまあその最後蹴ってこう自分が買うこともできるんだけど、
うん、
なぜこの生産して、
うん
仕入れをして倉庫に入れる、
うん、
で倉庫から流通に流して最終換金するっていう流れが、
うん、
全て自分一人では完結できなくて他の人のやつをしないといけない。
そうですね。
だからこれってなんかその経済の縮図みたいな話だっていう話は聞いてたんですけど、
うん、
本当その昨今には本当にない、
うん
絡み合いしかないゲームなんですよね。まあただなんかやっぱりそのいろんな形での、自分の中で工場を作ったりとかそういう部分もあって、
うん
うん、なんでしょうね、なんか交渉ゲームっていうのとはまたちょっと違うんだけど、
うん、
なんでやっぱ経済ゲームっていう形になるんですかね、
うん
うん、どうでしたか斉藤さん。
あ、めっちゃ面白かったけど、
はいはいはい、
なんか終わりがなんかちょっと歯切れが悪くなってしまって、
はいはい、ましたね。
もう翌朝めっちゃルールについて調べちゃいました。
うん、間違ってはいなかった、
ね。間違ってないみたいで、そのコンテナ初心者が割と最初に遭遇する、なんかあれみたいですね。
なるほどなるほど、
うん。
慣れてくればもうじゃああんな無様なプレーはせずに済むと。
いや、どうなんですか、なんか、あんなもんなのか、
うん、
まあ、ちょっとまだ答えは見えてないんですけど、その終了に若干問題があるっていうのは有名な話みたいです。
へ
それでなんかその個数を減らしてみたりとか、
うんうんうんうん、
まあこの間個数減らした状態でやりましたけど、
はいはいはいはい、
うん、なんか収束性がね、収束するように何かあったらいいですよね。まあなんかツイッター上で話したハウスルール
とか、はい、うん、っていうかその、はい、これをやったら 終わりっていうのがもう明確に見えてて、うん、でその自分が1位かどうかわからないので、うん、エンドトリガーを引きづらいっていう、うんうん、
しかもその引いた時に何というかマイナスを食らうから引きたくなかったんですよね、その割と、うん、
はい、
あのほらなんか商品の空きがないからもうやるならそのなんか増改築みたいなのをしてからないといけないとか、ま
あ、自分はなんかそういうデメリットがあったから引かなかったけど、他の人はその1位かどうかがわからないので、
うん、あ、そうかそうか、そういう人もいましたね、う
ん
う
ん、いろんな理由があってトリガー引けなかったんですね、
うんうん、いやめっちゃ面白かったっていうのがまあ、あるんですけど、あ、
はいはい、
まあ、やっぱ変わってますよね、その商品の生産でその流通でやってるようなことを一通りやるんだけど、
う
ん、
そう、
その全部この人、
うん、
人にこうやらないといけないっていう、
うん、
なんか最初間違いがちになるのが、
はいはい、
個人でほらあのコンテナの色の価値が違うじゃないですか、
はいはいはいはい、
で自分の一番高いコンテナをやっぱ入手したいと思うじゃないですか、
うん、
で間違ってその色を生産してみたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、もちろんしてもいいんだけど、間違ってその色を人から仕入れてみたりとか、
うん、
でも自分の本当に価値の高いコンテナは誰かが外国の島に持ってった時に競りで落とさないといけない、う
ん、まあ、それがベターなんですよね、
あ、ベターなんだ、
あ、いや、まあ、なんていうか、もちろん自分が入港して買い取る手もあるけど、
あ、そうそうそうそう、
やっぱり効率が悪いんで、
そうそうそうそう、
うん、まあ、やっぱそれがベター。だからそこには、うん、なんかあの、3ステップぐらい噛んでるんですよね。
そうそうそう、
うん。だから、なんていうか、その商品が世に流れて、
うん、
こう、流通に乗るって多分こういうことなんだなっていう、
うん
うん、誰かがもうその畑で作って野菜売るのとはやっぱ違う。
そうそうそう。自分が欲しいものは人に回してもらわないといけないみたいな。
そうなんですよね。
そこが面白いっていうか、う
ん。そう、だからこの面白さが分かってくると、なんかそのレビューとかでもよく言われてるように、うん、その唯一無二の面白さがあるゲームなんだろうねと思って。
だからお金はそのプレイヤー同士でやり合ってるだけなんで、
うん、
全体のお金の量は基本変わらないけど、
うん、減っていきますよね、むしろね。
ああ、そうそうですね。工場を建てたりするときには、まあ、その、
うん、ああ、そっか。
そう。
だからどんどん全体の量が減ってって、で、ただ最後の外国に出荷したときだけ、うん、まあその、中央からお金が入ってくる。
はいはいはいはい、はい、
そっか、借金システムもあるけど、うん、あれは利子が取られていくからやっぱり減っていくんですね、
うん、これヤクさんやりました、
まだやってます、
あ、やってない、
まだやって ます、
これはすごいゲームっすよ、
うん、じゃあ全体はやっぱりお金がどんどんどんどん減っていって最後何もできなくなっちゃう人が増えてくる、
ありえますよね。だからそういう意味で、その、まあ、さっき言ったその昨今のゲームにないっていうのは、褒め言葉でもあるけど、あの結構危険な要素をはらんでて、あの、救済措置が、まあ、なくはないけど、かなり厳しい。ただなんかもう本当このゲームは、あの、気の知れた仲間と、あの、繰り返しちょっと遊んでいきたい。
そうね。
で、なんかその相場感とかが分かってきて、なんかそしたらね、多分このゲーム2回も3回も化けると思うんですよ。
はいはいはい。
なんかやっぱ聞いたことあるのは、そのインフレバー、デフレバーとか。
ああ、
はい、はい、うん。そういうのがやっぱプレイごとに変わるだったりとか、あとそのプレイスタイルっていう話で、
うん、
まあまあなぜこの流通が面白いっていうのは、まあさっき言ったんですけど、
うん、
お金の儲けた方として、
うん、
一番わかりやすいのはそのさっき言ってた外国の島に出荷してて、これが最終得点になる。
はいはいはい。
これがやっぱり一番でかいとは思うんですけど、
うんうん、
ゲーム中にコツコツせこせこ稼ぐこともできるんですよ。
そうそうそうそう。仕入れして、自分が仕入れた値段よりも高い値段で売れればコツコツコツコツね。
そうですね。うん、で、あとはなんか生産っていうのは、
うん、
あの何個生産しても1金しかかからなくて、
うん、
それで一気にボボボボって4個作ったりして、
うん、そうか
それを売ったりすれば、実はその利ざやはそこそこでかいっていう、うん、
なるほどね、
話もあるんですけど、
確かに確かに、
まあなぜそういうなんか商店側のなんか儲け方もあって、
うんうん、
この間面白かったのは、なんかね、斎藤さんがすっげえ勝ち頭みたいな、
うんうん、
なんかあれです
よ。またそんな話なん
まあまあ、あの、ちゃんと褒めておきます。
嘘ではないですね。
あ、本当本当。
真実の話。
大量って書いた旗を船につけて、
大ひれまでついてる。
嘘ではない。
多分この船のへさきに乗って、こう、ガッて足乗せて、あの足乗せるやつに。まあ、その絵が浮かぶぐらい斎藤さんはもう悠々と、 ザザーン、俺がこのゲームを終わらしたるけんどみたいな、ちょろいゲームだぜ、日本の夜明けはこれからだよみたいな、そんなプレイをしてて、
はいはいはい、
僕はもうヘボヘボの P だったんですよ。
はあは
あ、あの外国の島に置いてあるコンテナの数が、
はあ、
多分僕の3倍ぐらい斉藤さん置いてて、で、まあ僕一人負けの様相だったんですけど、
は
あ、ただ内心ちょっと予感があって、
は
あ、あの僕コツコツ貯金型で、
うんうんうん、
あのついたせの、あ、うちあれさコインで遊んでたんですよ、はい、もう握りせりで、はい、カードじゃなくてね、
うん、
ついたての中にコインがもうどんどんどんどん積み重なっていって、あの、うん、ずっとせこせこプレイしてたんで、
うん、
あ結構あるなと思ってて、でそしたら隣の斉藤さんが、うん、なんかお金ないなみたいなことをボソッとつぶやいて借金し始めて、
うん、
あれこの人もうついたての中ねえぞと思ってで、その時、
は
あ、おやおやと思いながら予感はあったんですけど、
は
あ、開けてみたら、斎藤さんめっちゃ少なかったっていう。
私生活でもあんまり酔い腰のお金は持たなかったみ
たいな。あれ、すごかったね。
お金あってはボードゲームに換金しちゃう。
換金っていうか。
そうそうそう。で、なんか結局、うん、なんか僕の方がめっちゃ稼いでたみたいな。まあまあ、僕1位ではなかったですよね。そうそう。結局、あの、黒崎くんが、あの、まあ、順当に外国の島で売りさばいて
るんですね。いや、でもこの人2回目でしょ。
そうそう、だって1プレイ目、俺、平さんがおっしゃった、うん、2枚借金して、お金ゼロになって、もうこれ以上借金もできなくて、自分のターン何もできないっていう、
うん、そうそうそう、
そのパターンを経験しました。
なんかそういう、あの、ちょっと罠っていうか、
うん、
あの、
うん、
はい、ちょっとロックかかっちゃうみたいな部分が結構あるんですよね。
う
ん、
そうですね。そうですね。結構怖いゲームではありますよね。
うん、
ただこのポテンシャルというか、
うん、
これの面白さ跳ねた時っていうのは、うん、もうほんとね、いろんな方がその昔のレビューで書いてるんですよ。
うん、
もうこれはちょっと今までになかったゲームだぞとか。
うん、
なんか自分がやって思ったのは、
うんうんうん、
あの、結構このお店屋さんごっこ的な会話が弾む。
あー、そうですね。
毎度ありとか、ありがとうございますとか。
うちのは安いよみたいな。
そうそう。
すんどきますねとか言って。
で、なんか気づけばなんか大人たちがおままごとみたいな会話を繰り広げてて。
そんなね、
RP 大事なんだ。
サービスで乗せときますみたいな。
なんか前半からその中盤にかけては、そこがものすごく面白くて、で、終盤になってくると、その外国の島ってその、最終決算の、うん、あの個数を見始めて、
うん、
なんかだんだんシビアなプレイ感になってくるんですよね、
うん、
これもでもなんか多分慣れてきたら、うん、そこが割とダイナミックというか、
うん
うん、面白さにもなるんじゃないかなと思って、
うん、
なんかほらあのアクワイアってあるじゃないですか、
はいはい、
あの吸収合併、
はいはい、
M&A をテーマにしたという、はい、あれを外国の子供やっててすげえっていう話ありましたけど、
はいはい、
僕これすごいんじゃないかなと思うんですよ、コンテナ。
確かに
これってコンテナ上手になった子供って多分その血と肉で、そうなんかあの本当大げさじゃなくて、例えばこのゲームのプレイを見てたら需要が見えてくるっていうのがあって、あどうやら今紫のコンテナ売れてるぞとか、品薄だぞ、親欲しそうだぞ、でやっぱ需要が高いものを生産していくだとか、僕プレイ中に思ったのはなんかそのやっぱあの市場が小さいこのテーブル上にギュッと縮図で見えるんですよね。で今そのもう今は生産はもうダブついてるからやる場じゃないな、港に入れていこうとか、なんかそういうことを考えていくっていうのがすごく商売っぽい。
うん、
いや、これちょっと小学校の高等教育で、本当なんかね
入れて、
うん、入れていくべきなんじゃないかなと。あれですよ、あの、征夷大将軍とか覚えるよりも、
確かに。
ちょっといいかもしれない。
なんか、で、この、
うん、
あのでかいコンテナ船を動かすのがなんか気持ちがいいっていうか、
そうこの本当に重いんですよね、うん、分賃みたいな。
そうこれ何製ですか、重い、
レジン、重たい、
うん、こんなレジン、重たいレジンがある
の、みんなこれ動かすときに思い思いのサウンドエフェクトで、
でもね、
ドスーンとか、
おおむね音が重いですよ、ドザーンとか、
うん、
ザボーンとか、
うーとか、 これで
やばいっすね。これはやばいっ
すね。これはドンキですね。コンテナ殺人事件みたいなのが。これを両手に持ってくを。
いや、なんかあのね、あの、殺人の動機がコンテナで負けたから、むしゃくしゃしてやったとか。
ちなみにあの、自分これ2個買っちゃったんで、
え？
もしヤコさん欲しくなってしまった時には。
外国版っすよ。
ああ、まあ日本語訳がちょっとないですけど。
そこはちょっとあれですね。
なんで、もし欲しくなっちゃった時はです。
ああ、じゃあ、あの、番組まで。
それはまあ諸事情です。
まあね。
人は時として2個買っちゃうんですよ。
外国の島もあることですし、まあ人には任さすということでね。
でもこれだけど、もうすぐなくなって、もう欲しい時には買えなくなる典型だと思うんですよ。で、こんな立派なものが、そうそういつまでも売ってるとは思えないですよね。
あと、あれその、何度か話してる話ですけど、やっぱこのゲーム買うとか、まあその、自分のものにするモチベーションの一つとして、その、他のゲームにない、もうね、似たようなゲームも山ほどあるじゃないですか。で、もう正直、これとこれだったらこっちでいいじゃんっていうのも内心あるんですよ。で、これは賛否両論あるけど、こいつにしかないパワーがある。
そうですね。
もう、これはすごいと思うんで、まあなんか似たようなゲーム何個も買うぐらいだったら、これは1個ちょっと持っといたら違いますよっていう。
これしかもずっと遊べそうですよね。そのやるプレイヤーによってゲームが変わって
く
る。
そうなんですよ。
なんか一直線にして並べると、あの、同じデロン書のマニラを彷彿させる。
あー、そうですね。
サイコロ振って進める。
これどっちが先だったんでしょうね。知らないけど、なんかマニラで遊んでて、あと、多分デロン書も、あの、優秀なデザイナーっていうのは大体子供心があるんで、家でこう、ポッポーとか言いながら、船並べて遊んでたら、
どっちのコンテナ船が早いかなって、やってたんですかね。
やってて思いついたんじゃないですかね、多分ね。マニラが先かコンテナが先かみたいなね、まあ、お後がよろしいようで。
で、最後にもう一度タイトルを。
はい、今日僕たちが紹介したゲームは、せーの、
コンテナでした。はい、ありがとうございました。じゃあ終わっていきますね。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました
。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
黒崎と、夜行と、
T 斎藤と、
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。